先ほどお読みいただいたヨハネによる福音書の8章24節の後半で、主イエスキリストがこう語られているのを私たちは聞きました。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。とても厳しく響く言葉です。私はあるということを信じるかどうか、そこで私たちの運命が決まるというのです。私たちが生きることになるのか、それとも死ぬことになるのか、そのすべてが私はあるということを信じるかどうかにかかっているのです。ですからこの主イエスの言葉は戒めであり、また注意警告であると言っていいでしょう。しかしこの言葉はまた約束だと、とても良い約束だということもできるでしょう。というのも、この24節の言葉を言い換えて、私はあるということを信じるならば、私はあるということを信じるならば、あなたたちは生きることになる、罪のうちに死ぬことはないとすることもできるからです。もちろんここでも大事なのは、私はあるということを信じるかどうかです。そこにすべてがかかっています。お気づきかと思いますが、21節を見てみると、今の言葉によく似たものがあります。私は去っていく、あなたたちは私を探すだろう、だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。ここでも同じように、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると語られています。ただここでは、私はあるということを信じないという代わりに、私は去っていくと言われています。けれどもこの二つは同じことです。主イエスを信じるのでなければ、主イエスは私たちのところから去っていかれる。そしてそのように主イエスに去られてしまうとき、私たちの救いの機会は失われる。命への道は閉ざされ、死が残されるだけになります。もちろんここでもこの21節の戒めの言葉を言い換えて、私は去っていかない、ここにとどまろう、そしてあなたたちは生きる、そういう約束の言葉にすることができます。イエス・キリストを信じるとき、イエス・キリストは私たちのところにいてくださり、私たちは本当の意味で生きるようになります。さて、今日の聖書の箇所に出てくるユダヤ人たちは、しかしイエス・キリストを信じ損ねた人たちでありました。なるほど、30節によれば、主イエスがこれらのことを語られたとき、多くの人々がイエスを信じたとあります。しかしここでの信じるという言葉には、信仰を持つという意味はありません。ただ好意を持った、好意を寄せたぐらいの意味でしかないのです。今日の箇所はこのあと8章の終わりまでずっと続いていきますけれども、最後の8章の59節にまで行きますと、そこには人々が石を取ってイエスに投げつけようとした、つまり殺そうとしたとあります。本当に信じたのであれば、そんなことをするはずがないでしょう。彼らは本当には主イエスを信じられなかった。30節で言われている信じたというのは、その程度のことでしかなかったということです。それでは一体何がユダヤ人たちを妨げたんでしょうか。何がユダヤ人たちを妨げて、かたくなにしてイエス・キリストを信じられないように したんでしょうか。それはユダヤ人たちが自分たちの救いを確かなもの、もうすでに手に入ったものとみなしていたということだと、まあ、そう言えるのではないかと思います。自分は救われている、もう安心だ、そう考えていたからイエス・キリストを信じられなかった。これもまた今日の箇所に続くところですが、31節以下を見ますと、そこにはアブラハムの子、アブラハムの子孫というのは一体誰なのかという話になります。アブラハムというのはもうご存知だと思いますけれども、ユダヤの人々の祖先にあたる人です。神様に選ばれ特別に恵みを受けた人であります。ですからユダヤ人たちにとってはアブラハムの子孫であるというのは神の民、つまり神様のものだということになります。そしてそれはさらに言い換えれば、だから必ず救われるということでもありました。自分はアブラハムの子孫であるから救いをもう手に入れている、だからこのままで大丈夫だ。それがユダヤ人たちの考え方、彼らはそう高をくくっていた。それはユダヤ人たちだけの話だというふうにしかし笑って済ませることができるでしょうか。私たち自身にしてみても、救いを自分のもの、もう手に入ったもの、もうこれで十分だと考えてしまうところがないかどうか、そんなふうにして信じ損ねてしまう、実は信じ損ねているということがありはしないかどうか。自分は教会に行っているから、こうして教会に来てるんだから大丈夫だろうと、あるいは思われるかもしれません。しかしあえてきつい言い方をすれば、そうはいかないのです。教会に行っているということそのものが私たちを救うのではないからです。そのことはここでの主イエスの言葉がどこで語られたものであるかを見てみればわかるでしょう。今日の箇所の直前20節には、イエスは神殿の境内で教えておられたとあります。神殿、神様のおられるところ、私たちの場合に置き換えれば教会と言ってもいい。しかし今日の箇所はまさにその神殿において、教会において人々がイエス・キリストを信じ損ね、イエス・キリストと出会い損ねたと伝えています。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。イエス・キリストを本当に信じていないときには、教会すらも実は決して安全な場所とは言えないのです。イエス・キリストをそれではどうして本当には信じられないんだろうか。その訳が書かれているのが23節です。イエスは彼らに言われた。あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。下の者に属している。この世に属している。同じことですけれども、そのせいで、つまり罪に、聖書が語る意味での罪に捕らえられているために、イエス・キリストを本当に信じることはできないのだと主イエスは言われます。ここでも間違えないようにしましょう。私たちは決して上の者に属してはいません。私たちもまたこの世に属している、罪のうちに死ぬべきものでしかありません。そのことを忘れてしまうと、そのことを忘れてしまうときに、つまり救いを自分の手で自分の力でもう握っているかのように思うときに、イエス・キリストは去って行かれる。 ちょうどここでのユダヤ人たちが、神様は恵みによってこそアブラハムとその子孫を選ばれたというのを忘れて、当たり前のことだと考えてしまったのと同じように、私たちが救いをもう手に入ったもの、自分に与えられて当然のもの、あるいは一度与えられたらもうそのままじっと握っていられてそれで大丈夫なものと考えるならば、もはや救い主は必要ない、一度与えてくれたんですからもういらないものだと、そういうことにしてしまう。主イエスにもはや会う必要をなくしてしまうということです。しかしそれでは信仰にならない、信仰とは言えない、本当の信仰とは言えないのです。私たちがすでに救われたものとして安心しきっているときに、実は私たちは他でもない救い主を忘れ去ってしまう。そしてそのときには、先ほどもお話ししたように、たとえ教会にこうやって礼拝しに来ているとしても、主イエスが私たちのところから去ってしまわれる。そんなことが起こる。神様の目から見れば、私たちは死んでしまう。それが、そういうことが起こるのです。それではどうしたら、本当に主イエスを信じられるんでしょうか。どうやったら本当に主イエスと出会えるんでしょうか。私たち自身は、先ほども触れたように下の者に属しています。つまり自分の力では救いを手に入れられない。自分の力では去られたイエス・キリストを探して見つけることもできない。そうだとしたら私たちの救いは一体どこにあるんでしょうか。ここで大切なのは、イエス・キリストが今この厳しい戒めの言葉とともにここにいてくださるということです。主イエスはこの言葉とともに今私たちの目の前におられる、そう言っていい。ちょうどユダヤ人たちに向かって主イエスがこの戒めを語っておられるように、主イエスは今同じように私たちに語ってくださっている。つまり出会うなら今この時なのです。去って行かれてからというのでは手遅れです。しかし、今なら間に合います。わざわざあちらこちらを探し求める必要なんかない。この神様の言葉において、この主イエスの言葉において、まさに主イエス・キリストご自身がここにいてくださるからです。そして、そのように私たちの前にいてくださるイエス・キリストと出会うには、繰り返しお話ししてきたように本当の信仰が必要です。そこで私たちは、初めに聞いた24節の言葉に返ってくるわけです。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私はあるということを信じる信仰、それこそが、本当の信仰です。私たちを生かす信仰です。そういう信仰だけが私たちを救いに導き入れます。もちろんそうだとしたら、はっきりさせなければいけません。一体私はあるということを信じるというのはどういうことなのか。いや、それどころか、私はあるというのは一体どういうことなのか。そこで私たちは旧約聖書を見なければいけません。出エジプト記の3章14節、ホレブという山で神様と出会ったモーセが神様の名前を尋ねたのに対して神様はお答えになります。私はある、私はあるというものだ。このところから分かるように、私はある といえばそれは神様を指しています。ですから主イエスが私があるという言葉をご自身について用いられるとき、それはイエス・キリストご自身が神だと、神である、そうおっしゃっていることになります。私はあるということを信じるというのは、ですからイエス・キリストが神であると信じる、そのことです。イエス・キリストを神として、もちろんそれは神の子、神の一人子と言っても同じことですけれども、イエス・キリストを神として信じる、そういう信仰、それがここで求められている本当の信仰であり、私たちを生かす信仰であるのです。ところでヨハネによる福音書の箇所に戻りますけれども、その26節でイエス・キリストはこう語っておられました。あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私をお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話していると。あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんあると言われています。私たちには裁かれなければならないことがたくさんあるというのです。びっくりされるかもしれませんけれども、主イエスの言葉は正しいと言わなければならないでしょう。先ほど学んできたように、救いをさえまるで自分に与えられていて当たり前のように見てしまう、そんな私たちであるからです。この世に属していて神様から離れたもの、つまり罪に捕らえられたものであるからです。主イエスはけれども、まさにそこでしかしと言われます。しかし、このしかしにはとても重みがあります。その怒りの、あるいは裁きの言葉を主イエスはお語りにならないというのであるからです。語られて当然のことをあえてお語りにならないで、むしろ私たち人間に対して真実な、つまり私たちを愛してやまない父なる神様の御心に完全に従って、その神様の愛をこそ証しし続けられる、そういうふうに主イエスはここではっきりと語られます。その神様の愛のゆえに、イエス・キリストは私たちに語られて当然のことを黙って、あえて言えば引き受けてくださる。それだけではありません。28節には、あなたたちは人の子をあげたときに初めて私はあるということ、また私は自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろうと記されています。ここにも私はあるという言葉が出てきています。イエス・キリストが神の子であられ、神であられるということです。そのことがわかるのはしかし、人の子、主イエスがあげられてからだと言います。ですから、あなたは一体どなたですかという25節の問いへの答えが本当に与えられるのも、主イエスが挙げられてからです。さらにその主イエスが、父なる神様の愛を、父なる神様の御心を完全に十分にこの世に明かしされたんだと、そのことが分かってくるのも実は、主イエスが挙げられてからだと言われています。もちろんここでもはっきりさせなければならないことが出てきます。あげるってなんだと。イエス・キリストが神である、神の子であると分かり、その言葉も本当だということが分かるようになるあげるという出来事、それは一体何なのか。あげるというのは十字架にかけると ということです。ですから、あなたたちは人の子をあげたときに初めて、私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろうというのは、主イエス・キリストが十字架にかかられるときに、イエス・キリストが父なる神様の愛をこの世に示してくださった神の子だとわかる、本当にわかるということです。イエス・キリストが十字架につけられたのは私たちの罪のためでありました。罪のためというとき、二つのことを言わなければなりません。一つは、私たちの罪が、したがって罪ある私たち自身がイエス・キリストを十字架につけたのだということです。救い主を本当に真剣に求めようと、あるいは求め続けようとしないで、自分はもはや救われた、救われていて当たり前だと考えてしまうことによって、私たちはイエス・キリストをもはや必要のないものにしてしまう。それが十字架につけるということです。私たちの思い上がりがイエス・キリストを死に追いやります。しかし、その一方でもう一つのことがある。つまり、イエス・キリストがまさにその十字架によって私たちの罪を取り除いてくださったというそのことです。私たちを捕らえている罪を滅ぼすために、主イエスは十字架にかかられた。さらに言えば、イエス・キリストを十字架に至らせたその私たちの罪をさえ用いて救いをもたらして、神様の愛をはっきりと示してくださった。この世につながれたものであるために、イエス・キリストに出会えない私たちを、この世の罪の力から解き放って、イエス・キリストと出会えるようにしてくださった。そこに神様の真実があり、神様の愛があります。そういう方として、今イエス・キリストは私たちの前に立っておられる。救いを与え、命を与えてくださるのは、この方以外にはありません。私たちが今この時、そしてこれからもイエス・キリストと出会い、イエス・キリストと共に歩んでいくというのは、繰り返し新鮮な思いを持って、また感謝を持って、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずという、その信仰を言い表し続けるということです。イエス・キリストの十字架による救いの恵みを感謝と信仰と思って、また謙遜に繰り返し受け止め直していくという、まさにその時なのです。そのようにしてイエス・キリストと出会う時、下の者に属しているはずの私たちは上の者に属するようになります。この世に属していた私たちがこの世から罪から解き放たれます。そしてその時にはもはや私たちにあの言葉は当てはまりません。あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるという言葉は、もはや全く当てはまらなくなる。いや、むしろ、はじめにお話ししたように、この言葉の裏返しこそが、あなた方は生きることになる。その言葉こそが私たちのものになります。私はある。イエス・キリストが神の子であり、神であると信じるその信仰によって、私たちは本当の命に生きるようになります。